聖書というのは不思議な書物です。そこに登場してくる人物はいろんな人がおります。しかし聖書が不思議な本だというのはどういう意味かと言いますと、金持ちとかまた偉いと思われている人が聖書では悪者になっているんです。でみんなが見下している、こんな人がという人がとても大切にされているんです。そういうことで、そういう記事がいっぱいあります。それは聖書の主人公であるイエス・キリストというお方がどういう人かによります。みんな私たちは偉い人、金持ちの人、そういう人の後についていきたがります。でも聖書はそういう人のことにはあまり関心を持っていません。聖書が一番関心を持っているのはみんなのより一番小さいと思われている人、またはどうしようもないと世間から悪口を言われている人、実はそういう人に関心を持っています。神様はそういうお方なんだと聖書は言います。でも私たちは神様を見た人誰もいません。誰も見ていません。ヨハネというこのイエス様のお弟子さんはこう言います。誰も神を見た者はいない、こういうふうに言います。未だかつて神を見た者はいない。そうですね、誰も神を見た者はいません。現代人は言うでしょう、神がいるならば今私たちに見せてみろ、神を連れてきてみろ、神がいるならばどうしてこんなにひどい大災害が起こるのを神様は止められなかったんだ。それでも神なのか。実はこのように神様を祈願する人は、実はね、自分の帰る家と家庭と温かな部屋があることを知っている人、いやそういう帰るところを持っている人は、神はひどい、神は何ということをするんだというのです。じゃあ本当にひどい状態にあっている人、今は地震や、ね、放射能や大洪水がある人、そこで自分の家もなくなった人たちは、神なんているのかと叫んでいるでしょう。違うんです。そういう人は何と言っているんですか。今まで私たちは当たり前だと思っていた、何でもできると思っていた、でもそれはとても傲慢なことであった。でもこんな私たちのために神様は救いをお与えくださった。救いをお与えくださるために自分の一人子をこの世に人として使わせてくださって、しかも十字架で殺すために、私たちと神様とは仲良くなるために、神様の怒りを鎮めるためになだめって言いますの備え物にしてくれた。そのようにそこまで神様は私を愛してくださって、だから私たちはこの神様に選ぶ、この神様を信頼するしか私の今の生きる力は出てこないんだ。人々はみんな神なんかいないと言って神を呪ったらどうだと言うかもしれません。でも本当に苦しんでいる人は、神を呪っても神はいないと言っても力は湧いてきません。何の望みもありません。 私たちにはただ一つ事実があります。私たちを救うために神様は私たちの罪をあがなうためにイエス・キリストをこの世にくださった。そして自分の一人を十字架につけて私たちの罪の裁きの身代わりとされたということです。このことに望みを置いているときに力が与えられる、頑張ることができる。神様は私を愛してくださっていることを信頼するからこそ今が立っていられる。そのように言う多くの実は東日本のクリスチャンたちがいます。その声を聞きます。では私たちクリスチャンと多くの人々が救い主として信じお慕いしているイエス・キリストとはこの聖書の中でどのように伝えているでしょうか。先ほど言いましたようにイエス・キリストの誕生の時ユダヤ人たちはローマの植民地とされていました。ですから非常に屈辱を受けました。激しい苦しみと痛みの中に埋めていました。そこにここに今お読みしたバプテスマのヨハネという人物が出てきます。このヨハネという人は人々は期待をしました。こんなに苦しい私たちを助けてくれるそういう人が出てくるはずだ、神様は助けをくださるはずだと期待をしていました。でもそれが実は神様がユダヤ人たちにずっと前から約束していた約束でした。ですからちょっと変わった人が出てくるとね、この人がもしかしたら救い主かもしれない、いやもしかしたらこんなに力のある人だからこの人が私たちをリーダーになってくれてローマから私たちを救ってくれるかもしれない、そういうふうに期待をしたようです。でもそれは全部期待外れでした。そしてここにバプテスマのヨハネが来ました。格好はどんな格好してました。ラクダの毛皮をこれ服としていました。そして野原に住んで蜜と稲穂を食べていました。変わってますよね。だからきっとこの人がもしかしたらば神様が約束したあの救い主かもしれないというふうに考えて人々はこのヨハネのところに人を使いに出しました。誰が使いしたんですか。祭司とかレビ人という人です。この人たちはね、神様にお使いしている人たちです。神様にお使いしている人がバプテスマのヨハネに聞きに行くんです。本当はね、彼らこそこの人が本当に救い主ですよとか、私たちが神様の前に祈ってそれを教えてもらいましょうというはずの人が聞かなければならなかったんです。私は偉い、神様の前に仕えて偉いと威張っていた人が実は何にもわからなかったんです。そこでこの使いの人たちは言います。あなたはどなたですかという質問をしました。二つ目は、あなた自身は自分を誰だと思っているんですかという質問をしました。もう一つ、三つ目はの質問は何かというと、じゃあなぜあなたはバプテスマを授けているんですか。水の中に全身を沈めるんです。これはね、神様を信じますというふうに告白した人がユダヤ人以外の人です。例えば日本人の私たちが聖書の神様を信じてユダヤ教になります、ユダヤ人だと同じ神様を信じますと言った時に受けるのが当時のバプテスマ。水の中に全部体を沈めます。そういう儀式です。そうしたらばですね、ヨハネは全部断りました。いや違います、私はあの預言者でもありません。じゃあ私は誰かって言うならば、あの荒野で叫ぶ声ですって言うんです。荒野で叫ぶ声って何ですか。これはね、実は人々の心は当時とっても荒れていました。今と同じです。 苦しみがあり悲しみがありいっぱいになった人たちの心はとってもすさんでいました。そういったところで声が何か主の道を備えなさい、道路工事だ、神様のところに行くための心を整え、神様をお迎えするための準備、つまり傲慢であったり自分を走らんとダメだ、生きていても仕方がないっていうふうに自分を卑下したり、傲慢というのは山のようになって自分を偉いもののように思っている人の心のことです。谷ってのは何でしょう、私なんか生きていても仕方がないと言って自分を卑下している人のことです。その両方とも神様をお迎えするにはふさわしくない心なんです。そのためにヨハネという人がその人の心をちゃんと元に戻す、それで神様をお迎えする、そういう準備をする人です。みんなに心が、私たちの心は本当に神様に喜ばれているかどうかをちゃんと教える、そういうことのために来ましたというふうに言ったんです。面白いですね。じゃあなぜバプテスマを授けてるんですか。そうなんです、悔い改めって言います。つまり自分は偉いもんだ、みんなよりも大したもんだ、私をみんな尊敬しなさいとえばっている、そういった人の心です。それは神様に喜ばれないんです。自分中心なんです。自分こそ自分こそ自分こそと言っている、そういう心を神様の前に持って行って、神様が私たちの心全部ご存知です。それでいいの、それどう、どうです、私はいい子です、決して言えません。全部ご存知です。嘘ついたこと、人を騙したこと、人を嫌いになったこと、また私たちが人から悲しい思いをさせられた、そのこともよくご存知です。そしてそういう私たちの心を実は変えてください。もう一度神様の前に自分を取り戻して、そして神様をお迎えする、その準備のためのバプテスマです。それをするんですというふうに言いました。さあなぜ、そしてその人が言ったんです、さあ今からお迎えしましょう。イエス様がそこから来られました。そしたらこれぞ見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様を紹介したんです、ね、で子羊というこの言葉、これはですね、聖書の中で4回しか使われてないんです。4回こんなに暑い中でですよ。でもその4回の中の2回がここに使われた。この子羊っていうのはね、神様の前に私たちの罪のために身代わりとなってこの人を殺します、この人の血を流します、だから許してくださいっていうふうに捧げる犠牲の動物のことです。そしてヨハネという人はイエス様を指して見なさい、この人こそ世の罪を取り除く神の子羊、本当の生贄です。この人は私たちの罪、世の罪って言うんですか、全ての人の罪ですを取り除くための犠牲の羊です。こういうふうに紹介したんです。ですからヨハネがここでキリスト、つまりメシアであるイエスをこのように紹介したということは、このヨハネという人はイエス様が十字架の苦しみを受けるということを予言していたんです。まだイエス様は3年以上も 立たなければ十字架について死ぬことはありません。でもその前から、3年以上前から、イエス様というお方は実は動物の犠牲と同じように私たちの罪のために身代わりとなって殺される子羊と同じというふうに紹介したのです。しかもこのヨハネはこの犠牲となって捧げられる子羊のことをヨハネはもう別の言い方にしています。この方に命があった、この命は人の光にあったっていう。いいですか、子羊として私たちのために生贄として捧げられるこのイエス・キリストが命であり光であったっていう。しかも続けてヨハネはこう言ってます。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストは十字架について死んだんですけれども、この死こそが、イエス・キリストの十字架の死こそが私たちにとって暗闇の中でただ一つ持ち得る光である、希望であるって言ってるんです。これ以外に私たちの希望となるものはないんだと聖書は言うのであります。そしてこの光を頼ってどれほど多くの人が暗闇の中から望みを見出してきたのでしょうか。苦しみの中でこの光を目指してどれほど多くの人が支えられてきたことでしょうか。そして今も支えられていることでしょうか。イエス・キリストは犠牲として十字架で死なれましたけれども、この死こそが私たちにとって希望である。なぜならばこの生贄は私たちの唯一の神にと仲良くなるための手段だからです。私たちは神様と仲良くされるするから、もう私たちは御子イエス・キリストの十字架の犠牲のゆえに、神様がそれを喜んで受け入れてくださったがゆえに、私たちはもう一人じゃないんです。どんな暗闇の中にあっても暗闇を打ち勝つことができない光を私たちは手にしているんだという。イエス・キリストは神の子羊の犠牲です。しかしこの犠牲なるイエス・キリストは私たちにとって暗闇の中での唯一の光であります。どんな苦しい時に、どんなに辛い時に、どんなに自分が惨めに思えても、私たちには光があります。神が私たちの実は贖い主であり、神が私たちの父であられるから、私たちはもう一人ではありません。どんな時でも神が共にいて、私たちの行く道をの先を照らし続けてください。光になるお方です。そのお方がお生まれになる、これがクリスマスです。あなたはどのような光を持ってます？お金という光ですか？友達という光ですか？それらは消えていきます。それらは朽ちていきます。でもこの神様、イエス・キリストを通して私たちにくださった光は決して何にも消すことのできない光でございます。この光を私たちもいつも希望として、どんな時にも信頼し続けてください。苦しい時にこそこの光に目を止めてください。そしたら力が、心に平安が与えられます。そこから目を離した時に私たちはまた暗闇に目を奪われてしまいます。来たことを覚えられました。愛する父なる神様、多くの人は神を信じているのを時代遅れだと言います。時には無学な愚かなものだとあざける人もいます。しかし本当にそうでしょうか。私たちは自分の力と科学と誇り、そして 苦しみや痛みが襲ってきた時に予想つかなかったと言い訳をし続けます。時には人のせいにいたします。そこに何の解決もないことを私たちは知りながらも、私たちの罪深い性質は人を呪い、時には神を呪い、そして自らを虚しくしてしまいます。主よ、今宵私たちはもうひとたび光なる神ご自身に捕らえられ、また神が共にいてくださるというそのインマヌエルの神を私たちははっきりと確認することができました。賛美と祈りと御言葉を通しまして、私たちの本当に光とするところはどこなのか、誰なのかをもう一度確認できましたことを感謝いたします。このキャンドルサービスをあなたご自身が祝福し、また受け入れてくださったと信じ、心から感謝いたします。私たちの救い主、そして私たちの贖い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。